鉱山寺の墓地から山側の木々が開けたところから北西に目をやると、小高い丘に朱色の鳥居が望めます。ここが稲荷神社です。今から500年以上前の明応9年1500年の棟札が残り、早くから各村の信仰が厚かったことをうかがい知ることができます。2月の2の馬の日にその年の作物の豊穣を占う粥占い、5月5日のお田植え祭などの神事が連綿と続いています。社僧は自然林として保護されていますが、南方熊楠らの調査記録によると、昭和初期頃まで拝殿の周辺部にはさらに深い森林が残されていたようで、麦蘭、かや蘭、洋楽蘭、風蘭などの着生植物が多数発見され、当時の植物研究家から注目されていました。紀南文化財研究会事務局長の浜岸博和さんにお聞きします。
稲荷神社の境内になります。さて、浜岸さん、こちらかなり森というんですか、鎮守の森のような形で非常にこう木が多い茂っているところなんですね。
そうです。田辺市の文化財にしている社僧をですね、指定しておるんですけど、熊楠さんの時代の面影をですね、田辺市内では最もよく残しておる森だと、そんだけ熊楠さんがここへですね、いろんな年金もありますけども、植物のですね、最初にしょっちゅう来てるわけです。文江さんなんかね、お父さんはもうここへしょっちゅう来てるからね、そのこの稲荷の山の、どこに何あるということをもう暗記でですね、地図でも書けるというくらいに言うてはったというふうにして言われてるんですけども、回数を調べましてもね、かなりここへ来てると、しょっちゅう来てるっていうんですかね、いうような場所です。
静かですね。
周辺はね、この稲荷の辺は周辺は農村地帯ですからね、だから稲荷寺の神を祀ってるわけですね。ここは伏見の稲荷大社よりも古いんだという伝承も持ってるんですよ。本家の本家だという伝承もあるわけでね、そんだけ土地の人々に守られてきたということだと思います。熊楠さんはね、大体採取した場所とか、そういうようなことはきちっと書いてますからね、誰にもらったとかね、そういう点がまた、地域の人々の協力を大切にしながら、で地域の環境も大事にしながら採取しているということだと思います。
熊楠さんはそういう採取されるとき、一人でこちらに来られたりしてたんですか？
いや、大体ね、連れっていうんですかね、仲間を連れてやってくることが多かったようです。遠くの方行くときにはね、いろんなもの運んでいかないといけませんから、そういう数人を連れてやはり行って、山小屋などにで、合宿地でおかしいですけど、そこ投入してやってるわけですけどね。
熊楠がこの森で発見した苔は40種類以上もあります。熊楠の年金の採集地だった糸田の猿神さんは明治40年、ここ稲荷神社に合祀されました。